皆さんおはようございます。釧路キリスト福音館牧師山形博之です。今日も皆さんとご一緒にディボーションしてまいりましょう。今日の聖書箇所は新約聖書ヨハネの福音書14章1節から14節です。今日の聖書箇所は主イエスが最後の晩餐で弟子たちに語りかける場面です。
ヨハネの福音書14章1節から14節。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ピリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいというのですか？私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。まことにまことにあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。
主イエスがやがて自分たちから離れていこうとされている、そのことを知って心細さを覚えている弟子たちに、心を騒がせないで信頼することを主が語りかけています。一節で、心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。主イエス様は命じています。いかがでしょう？今何について心を騒がしているでしょうか？私たちが心を騒がせる究極の問題は死ではないでしょうか？死ぬことを恐れて心を騒がせてはいないでしょうか？主イエスは心を騒がせてはならない、その理由として2節で、私の父の家には住むところがたくさんあります。3節で、あなた方に場所を用意したらまた来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方もいるようにするためです。そう約束されました。主イエスを信じる者に約束されている天国の存在、そしてそこに最終的に主が私たちをおらせるということを約束されたのです。クリスチャンでもいつか死にます。しかし死を信じる者は行き先が父の家と決まっている。しかもそこに私を愛し、私の罪のために十字架で死んで蘇られた愛のイエス様がおられる、この死生観こそが死んだらおしまいだという恐れと不安、心の騒ぎを乗り越えさせる力となります。ぜひこのことを希望として告白しようではありませんか。主イエスがどこに行かれるかまだ悟っていないトマスに対し、イエス様が6節で語ります。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父のもとに行くことはできません。ここで主イエスは、主イエスを通してでないと父のもとに行くことができないと教えています。自分の行いや忠実さのゆえに父のもとに行くんではないということですね。主イエスを通して初めて父 のもとに行ける。毎週日曜日熱心に礼拝出席をし、献金を捧げ、断食をし、伝道も熱心にし、教会奉仕も欠かさず、この世で良き証人として生きる。これらはすべて素晴らしいことですが、それらの行いも通して父のもとに行くということではありません。もちろん熱心な信仰生活は好ましいことですけども、私たちはイエス様を通して父のもとに行くことができるのだ。そのことを覚えたいと思うのです。イエス様を信じてても、こんな罪を犯したから自分は父のもとに行けないんではないか、そういうふうに思っている方はいらっしゃいませんか？救いの確信を持てない、そういう方がいらっしゃいませんか？今日のこの御言葉を読んで、主イエスを信頼し続けることが大事だ。主イエス様を信じていれば大丈夫だ。そのことをもう一度再確認し、その確信を告白していこうではありませんか。7節から14節に、イエス様と父なる神様との関係が書かれています。私たちに父を見せてください。そう懇願するピリポに対し、主イエスは、私を見た人は父を見たと9節で語ります。私が父のうちにいて、父が私のうちにおられる。10節で、私が言うのを信じなさい。信じられないなら技のゆえに信じなさい。父なる神を信じることと、主イエスを信じることとは、コインの裏表のようです。一節で、神を信じ、また私を信じなさい。まさに同じことなんですね。十二節で、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行いますと約束しています。主イエスよりも大きな技を行うなんてそんなこと信じられないと思っていませんか？主イエスは父のもとに戻りました。聖霊が信じる私たちに注がれて、スタートした教会がエルサレムから始まって、ユダヤ、サマリア、地の果て、そして日本にまで福音が伝えられています。イエス様がこの地上生涯の3年余りの伝道活動の中で、回りきれなかった世界の隅々に福音が伝えられて、福音によって教育や音楽や福祉や医療、様々な分野、芸術分野、神様の国の価値観が反映されています。あなたもそのような働きのどこか一つに必ず召されているのだということに気づかせていただこうではありませんか。主が始めた技、それが私を通してもなお続いていくのだということを覚えて、心ワクワク感謝しようではありませんか。13節で、私の名によって求めることは何でもそれをしてあげます。14節で、私の名によって何かを私に求めるなら、私がそれをしてあげます。これはお祈りの最後に、主イエス様のお名前でお祈りします。そういう文言を入れたら叶えられるという意味では決してありません。私の名前によってっていうのは、主イエス様の名前に込められているそのエホシワ、そのイエス様の名前に込められている清さ、愛、その性質にふさわしいことを求めるならばという意味です。ヨハネの手紙第1の5章14節で、何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちが抱いている確信です。祈りの課題を挙げるときに、主の前で、主よ、このことは果たしてあなたの愛と清さにかなうことでしょうか？このことについてあなたの御心を教えてください。そのように尋ねてみようではありませんか。また、信仰の友から祈りのリクエストがあるときにも、そのリクエストをただ単に伝達するという祈りではなくて、主に御心を一緒に尋ねてみよう。そのように、投げかけるのも素晴らしいかもしれません。では一言お祈りいたします。天の父なる神様、道であり真理であり命であるイエス様を通して私たちが父のもとに行くことができることを感謝をいたします。どうぞ信仰の確信、また天の御国に確信で 私たちを満たしてください。そしてイエス様がなされた技がなおも私たち一人一人小さきものを通して表されていく一日であることを信じてありがとうございます。イエス様の名前に込められた愛と清さにふさわしい、どうぞ祈りをあなたの御前に捧げるものとさせてください。感謝してイエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。今日も皆さんの上にイエス様の祝福があることをお祈りいたします。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。